ちょっと再生ありがとうございます。梅サティです。今日非常に非常に筋肉痛でございます。ももの筋肉が異様なまでに筋肉痛を起こしてまして、階段の上り下りがですね、おじいちゃんみたいに、おばあちゃんみたいにこうたどたどしいんですね。自分の足が自分の足でないっていうね、もう進みたいのに進めないし、足を持ち上げたいのに持ち上がらないしっていうね、そういう状況になりまして、やはりね、その状況になってみないとわからないってことがありますが、皆様もおじいちゃま、おばあちゃまたちがゆっくり歩いているのは、あれはもうそうならざるを得ない状況に体がこうね老化をしているので、優しく見守ってあげてください。常にね、やはり相手の立場になって考えると、そういうのが大事なのではないかなと、今日筋肉痛になりまして、改めておじいちゃまおばあちゃま方の困難といいますかね、辛さが身に染みてよくわかりました。やはり先人たちは大切にいたしましょう。ということで、今日も一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の申命記第3章。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを撃ち殺して一人の生存者をも残さなかった。その時私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60、アルゴブの全地域であって、バシャンのオグの王国であった。これらは皆高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。このほかに城壁のない町々が非常に多くあった。私たちはヘシュボンの王シホンにしたようにこれらを征絶した。そのすべての町々、男、女、および子供を聖絶した。ただし、すべての家畜と私たちが取った町々で略奪したものとは私たちのものとした。このようにして、その時、私たちは二人のエモリ人の王の手からヨルダンの向こうの地をアルノン川からヘルモン山まで取った。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、エモリ人はこれをセニルと呼んでいる。すなわち高原のすべての町、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカおよびエデレイまでのバシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトである。この地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアロエルの一部とギルアデの山地の半分とその町々と、私はルベン人とガド人とに与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とは、 マナセの半部族に与えた。それはアルゴムの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。マナセの子ヤイルはゲシュ人とマーカ人との境界までのアルゴブの全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをオバテヤイルと名付けて今日に至っている。マキルには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川の国境にある川の真ん中まで、またアモン人の国境ヤボク川までを与えた。またアラバをも与えた。それはヨルダンを境界として、キネレテからアラバの海、すなわち東の方のピスカの傾斜地のふもとにある潮の海までであった。私はその時あなた方に命じていった。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して、同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。私はその時ヨシュアに命じて言った。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡ってゆくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるからだ。私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手とあなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先に立って渡って行き、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。こうして私たちはベテ・ペオルの近くの谷にとどまっていた。と、第3章はここまででございます。今回もね、非常に分かりやすい物語になっていて、皆様もこの物語にどんどんどんどんとこうのめり込んでいっている最中ではないかなと、こう思ってる次第でございますが、聖書っていうのはね、面白いですよね。非常に多くの人が出てくるし、人間関係もこう結構複雑なんですけれども、その章その章ごとにですね、非常に神と人間との関係性といいますか、そういうものがよく現れているし、何が大事で何が大事でないかとかね、そういうものがきちんと表されているところなのでね、 やはり梅の朗読だけではなくね、自分で手に取って聖書を、そして読んでみるっていうことをね、ぜひぜひしていただければなと、こう思っております。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思います。一日一章聞いたかなの、はい、いいえの、はいの方、このブログを聞き終わった後には押しておいてください。ランキングアップの手助けとなります。それが更新の励みとなります。ということで、梅、梅、梅、サーティーでした。